白鷺無所属クラブ、薄井明人議員、満足度ナンバーワンの街を目指して。小一プロブレム。問い、小学校での生活や雰囲気になかなか馴染めず、落ち着かない状態が数ヶ月続く状態である小一プロブレムの本誌での事例を伺う。学校教育部長、本誌でもそのような事例はある。問い、発生の要因は何か。学校教育部長、小学校入学前後の教育の様々な違いが原因の一つだと考えている。問い、対応策はあるのか。学校教育部長、一人一人の多様性や学びの連続性に配慮し、教育内容や方法を工夫することが対応策として挙げられる。問い、この問題解決に向けて、パイロット校の小学校、幼稚園を決めて、数年にわたって研究を行うべきではないか。学校教育部長、令和4年度も、小学校と保育園の1校1園に研究委託をし、1年間の取り組みや課題の成果について、市内の関係者に伝えたところである。今後、幼、保、小、中、連携学習研究会を中心に委託をして進めていきたい。ただ、今後様々な状況などを鑑み、パイロット校での研究委託をした方がいいというような考えが高まったら、また検討はさせてもらいたいと考えている。問い、架け橋プログラムとは何か伺う。学校教育部長、5歳児から小学校1年までの2年間の架け橋期に求められる教育の内容などを文部科学省が改めて示したものである。特育の充実を。問い、教育基本法において教育の目標を知、徳、体の調和の取れた発達を基本に自主自立の精神や自他の敬愛と協力を重んずる態度、自然や環境を大切にする態度、日本の伝統、文化を尊重し、国際社会に生きる日本人としての態度の要請と定めているが、学校教育での扱いを伺う。学校教育部長、道徳性を養うという目標を踏まえ、全体計画を作成し、校長の方針のもとに、道徳教育の推進を主に担当する教師を中心に、全教師が協力して取り組んでいる。問い、特育の推進に対する本誌の考えを伺う。学校教育部長、地域教育力ネットワークの夜間パトロールをはじめ、挨拶運動や子ども・高齢者の見守り、清掃活動など、地域活動が活発に展開されており、特育を推進する上で大きな役割を果たしている。問い、特育教育を市長の肝煎りで推進している自治体もあるが、見解を伺う。市長、一朝一夕にできないが、考えていかなければならないと思っている。動物福祉の向上を。問い、本誌の考える動物福祉とは何か。環境部長、動物の愛護及び管理に関する法律を基本原則とし、適切な給餌や給水など必要な健康管理が規定されており、これが動物福祉と考える。問い、以前、多頭飼育崩壊の対策について、福祉部局と連携を図ると答弁があったが、その後について伺う。環境部長、地域の見守りを行っている福祉関係者から情報をもらい、多頭飼育の未然防止に努めている。問い、飼育放棄をした際の受け入れ体制をボランティア団体と構築するべきではないか。 環境部長、保護の権限はないが、ボランティアとの調整は行いたいと考えている。